11月21日寒いですね。もうオフですよ。でね、オフシーズン何ができるかってことをいろいろ考えて、今週のね、18日月曜日に Facebook ページでも書いたんですけど、およそ2年ぶりにですね、セントラルさんの方に週1回なんですか、復帰することにしまして。
大会したわけじゃなかった？
大会してたんですよ。
あ、なるほど。
その間ね、いろんな諸事情がありね、それをね、週1回ですか、ジムにまた行こうと
ね、言っちゃったしね、ラジオで。
で行き始めました。で、ジムに行くのは週1回、あとの日はその自分でできるトレーニングをしようということで、また再開したんですけど、体調がいい。やっぱりこの僕10代の頃からジム行ってて、15年近く続けてたライフワークがなくなって、やっぱりいろんな歪みが来てたんだなっていうのをやり始めると、また改めて感じますよね。これね、また強くなりますよ。
いいですね。
はい、ちょっとこの寒い時期にね、トレーニングちょっと頑張って、また、暖かい時期にパフォーマンスにつなげられるようにちょっとやっていこうかなと思っています。この報告もまたどっかでできたらと思っています。今週は？
今週はですね、懐かしのあのラジオを
もう一度、また過去の情勢が出てきたりするわけですね。
違います、真面目な話です。
はい、分かりました。それでは本編いきたいと思います。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こん
にちは。さて、
はい、
何
ですか懐かしの、
はい、今回はですね、2012年、11月17日に、
2012年前、
はいはい、ちょうど2年前なんですけども、
はいはいはい、ちょうどじゃないですね、今日ね。
そうですね、細かいですね。配信しました、
はい、
タイトルをちょっとリバイバルしようという企画でございます。覚えてますか？
覚えてますよ。
はい、
もう1回目から全部言えますから、
ね、すごいですね。
何回目ですかそれは？じゃあ
17回目ですね。あ、
本当に？
はい、多分
全然覚えてないんですけど。、
はい、ということで、その2年前の、はい、2012年に何の、はい、どんなのような内容をしたのかと言いますと、はい、初めての技術論シリーズです。その名もアプローチ論というのをやったんですね、ラジオで。で、まあもう何年も、本当にね、2年3年まではいかないですけど、長いことやってきて、
はい、
まあ、技術論初回の方でやったんですが、
はい、
最近から聞き始めた方は、
はい、
まあ、そんな、あ、技術論シリーズなんてあったのかと。
しかも、ちょっと一個言っていいですか？
どうぞどうぞ。
2年前の情報でしょ？
2年前の情報です。
僕今2週間ぐらいでアップデートされてますから、
ね。どこのそれ受け入れですか？ね、アップデートを常に
受
けている。
2年前なんか骨董品ですよ。この情報化社会。
はい、はい、ということで、このね、いろいろ移り変わってる、
あ、いいじゃないですか、
中で、その2年前のアプローチ論、古いんじゃないかと、最新の T2's アプローチ論をここでまたね、
うん、
初めて聞く方も、うん、また2年前聞いた方も、
うん、
ちょっとあの改めてここでアプローチ論として、
うん、
ぜひ T2 に語っていただきたいなと思いまして、
いい、ね、
今回そのようなテーマをお届けしました。
ちなみに、
はい、
2年前なんて言ってました？
ですね、言っちゃっていいんですかここで？
言わない方がいいです。
そうですね、はい、ちょっともしかしたら後で聞き直して、あ、なんか変わってないじゃんっていう可能性もあるので、ここはちょっと秘密にして、
アップデートされてなかったっ、
ね、なかった、実はなかったということ
不安だ、
はい、ということで、アプローチ論、
はい、
ということで語っていただきたいなと思うんですが、はい、そうですね、どっから話し始めましょうかね。ディスクゴルフにとってのアプローチと いうもの自体、
うん、
どんなそのなんていうの理論付けというかどういう、 こう大切さっていうか、
はい、
どの辺なこう位置付けがされるものなのか。
もうね、
ええ、
アプローチを制すものはゲームを制すんですよ。
来ました、皆さんメモりましたでしょうか。アプローチを制するものはゲームを制する。
なんだろうね、地味ですよね。
まあショットパッドに比べてみると、う
ん、だってしないホールもあるから。
ああなるほどね、
うん、
はいはい、中継ぎ的なね。
そうそうそうそう、
そんなイメージがついて、
本当にセットアッパー的なね、うん、
はい、
でもそこで、うん、そこが信頼できると、
はあはあ、
全部の組み立てはうまくいきますよね。
ああなるほどね、
うん、
はいはい、アプローチができれば。
だってアプローチで0メーターまで寄せればパッとしないでいいでしょ。
まあ確かにそうですね、
うん、
はい、
あとアプローチが自分にとって何メートルまでがアプローチかっていう捉えられる距離が長ければ長いほど余裕ができるわけじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
ということではもう屋台骨、ディスクゴルフのゲームメイクをする上での屋台骨、
あの一番みんなが気づかないけど、はい、すごく重要な部分ですよね。
うん、なるほどね、はいはい、ショットがどうなの、ディスタンスのドライバーがどうなの、こうなの、
うんうん、
まあ置いて、
はい、
2打目が
そうですよ、
寄せればという。
だって200メートルってみんな届かないじゃないですか、
はい、
みんな2投目アプローチするんですよね、160でもそうでしょ、
はい、
そうだからアプローチの距離が長くて正確なら、
はい、
ショットの分も稼げるし、
うん、
パットもしなくて済むし、
はい、
っていうとこですよ、
はい
はい、
そういうアプローチのまず基本的なスタンスとしてはそんな感じだと、はいはい、
そうですね。
そこでじゃあ T2 が思う、
うんうん、
自分がするアプローチとしては何を心がけてるとか、
うん、
あとここ大事なんだなっていうのはどうですか、
ね、アプローチはですね、
はい、
距離感は僕の場合ですよ、
うん、
距離感は体が知ってるんですよ。
なるほどね、うん、
はい、どういうことかというと、
はい、
ツユティなんかと投げてると、
うん、
アプローチ手で投げてるんですよね。
投げてますね。
うん、アプローチこそ全身で投げるんですよ、ね、
こそ
結局同じ動きをしていかないと、いつもいつもいつも言うんですけど、大きい筋肉を使いなさいっていうのは僕はすごくショットでもパッドでも言うんですけど、
はい、
再現性っていうところなんですよ、あの全ては
ショットの投げ方とアプローチの投げ方はツヨティの現時点だと違う。
ショットはステップとかして体使えるようになってるんですけど、
はい、
アプローチをどうしても手で投げちゃうんですね、うん、下半身が使えてないんで、
はい、
どんな距離でも、うん、下半身から始動してって上半身に伝えてあげると、
うん、
柔らかいスローができるんですよね、そうすると下から動いてくるから大きい筋肉が主導になってくるんですよ、
はい、
で伝わってくるんで体幹使ってから最終的に、うん、手で持ってるから手で投げてるっていうイメージなんですね、
はい
はい、僕は、
はい、
だからブレないんですね、だけどその距離が短くなってくれば近くなってるからこそ手でも届いちゃうから、
はいはい、
そこだけ一生懸命投げるとやっぱり小さい筋肉主導になるんで、うん、同じ動きができしにくい、
はい、
とかその日の体調によって変わっちゃったり、うん、今日はいいけど、
はい、
明日ダメだったみたいな感じになり得るので、
はい、
まずアプローチこそ体全部使って投げてほしいっていうのと、うん、そういう意味で体が距離感を知ってるんですよ。
なるほどね、
はい、
これが体を使って投げろって言ってもなかなかうまくいかないんですよね。
そこはもうやるしかやっていくしかないでしょうね、
はい、
あとはゴールないしは目標にしてる場所が見えるのであれば、
はい、
ずっとそこを見続けた方がいいですね。僕は見続けてますね。
目を離さない、
目を一切離さない、多少テイクバックの時に顔って他の方向いちゃいそうになるんですけど、うん、僕は見続けてます。届く距離であれば、
はい、
それ届かないところを無理やり見てもブレるんですけど、うん、届く距離はもうずっと見続けてます、はい、やっぱり頭で意識するものよりも実際に見てるものの方が、
はい、
まあ、実体があるんで確実なんで、
うん、
イメージの方に切らさないでずっと実体を追ってるアプローチはしてますね。あとは僕のポリシーとしてよく話すのは、アプローチはまっすぐ狙う、
あ、はい、うん、ハイザー角とか
ハイザーとかアンハイじゃなくて、
はい、
基本的にまっすぐ狙う習慣をつけておく、
うんうん、
で、 僕の理論の中ではまっすぐ狙うっていうのは難しいんですよ、技術的に。だけどそれを常にやってる習慣をつけてれば、はい、ハイザーとアンハイのアプローチいつでもできますね。
あ、なるほどね、
うん、常にだから僕はもうパターとかでまっすぐ、あとはなんか最近どっかで言われたの、誰に言われたんだっけな、
はい、
あ、白井さんか、ズルズルアプローチするのがうまいねって言われたんですよね。
なんですかそのズルズルって。
ストレートで狙ってるんで、はい、地面に設置した後に、うん、地面を滑るようにズズズズズズズズって寄せていく。
だって落ちてからの距離なんて、
だからスピードをある程度ある状態で地面につけちゃうんですよ。で障害物があるところでもそういうのって使えるんですね、はい、で最後そのなんていうんですか、着地してから何とか距離ってブレーキ踏んでから止まるじゃないけど、そう、それで寄せるっていうのがどうも僕は意識してなかったんですけどよくやってるみたいですねっていうのを言われて、意識して見てたら確かにやってて、それでゴールの下に滑り込むことが多いって。多分それはもう本当に距離は体が知ってるじゃないですけど、僕のやり方なんだと思うんですけど、だから低い障害物があっても全然問題にならないんですよ。結構大丈夫。
ふわって言ってゴールの時にパターンって落とすっていうよりも
それもできるんですよ。それはね使い分けられる。でもそれもこれもやっぱりストレートで狙ってるんですね。ハイザーで狙っちゃうと最後一転がりがあるでしょ、
ああなるほどね、
とかだったりするので、ハイザーで狙う人多いんですけど、結構ラインの制限をされたりした時とかってハイザー難しいんで、基本的にはまっすぐ狙える技術を持ってた方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。あとは薄いディスク使わない。
ああ、はい、
これは多分もうずっと言ってるんで、前も2年前も言ってると思うんですけど、はい、薄いディスクはやっぱ風とか吹くと、うんうん、すごくスキップとかがリスキーなんで、
はい、
風を吹いたら回転を増やして投げてあげればいいんですよ。
なるほどね、うん、普通に言いましたね今ね。
そう、それも別にロックとかでも十分頑張ってくれるんで、うん、そんないたずらに薄いディスク持たないで、技術をつけてってしっかり回転つけたアプローチとかをしてってあげれば風の時もアプローチはできます。
なるほど、
はい、
はい、ということでちょっと話を視点を変えてもよろしいですか。
はい、
T2 にとってアプローチって何メーターぐらいからの話なんですか。
僕はですね、
はい、
イメージだと、うん、
はい、
T ラインがあるとショットのイメージなんですよ僕って。
あくまで1打目ってこと。
そう、あくまでショットをした後の2投目がアプローチなんですよ、ね、うん、それはねメンタリティの部分だと思うんですよ、うん、T に立ってどんなにショートホールやっても、うん、僕はアプローチ上手くならないと思ってるんです、
うん、
それはアプローチじゃないから。
あー、なるほどね。
ゲームの中で、ゲームの中であくまでショットをした後の2投目がアプローチなんで、うんうん、それって全然意識が違うじゃないですか、
うん、
キーから投げるのと、うん、ちょっと話がずれちゃうんですけど、ショートホールいっぱいやってるからアプローチが上手くなるっていうのはね多分ならないですね。アプローチはアプローチの練習をしないとならない、
うん、
で、何メートルまでがなんですけど、だから逆に言えば何メートルでも
でもってこと
な
の。
はい、
例えばじゃあすごい、まあ変な話200メートルの200とか300とかあるあれで、
うんうん、
コースで
2投目さすがに届かないとアプローチっていう意識じゃないですよ。ゴールにちゃんと寄せたいなっていう自分が思える距離とか、うん、やっぱりあとはあんまり薄いディスクを持たなくていい距離、うん、90ぐらいかな、90ぐらいだとロックで届ったり、560だともうそれはもう確実にあと2投っていう意識ですよね、うんうん、アプローチしてパッとしてっていう意識はもう5、6、7、70、うん、ぐらいは持ってますね。それ以上でちょっと薄いディスクを持つと、まあ、寄せたいなっていう気持ちはありますけど、だんだんアプローチ感覚ではなくな、70ぐらい、80、90、90、そうですね、そのぐらいは 100m 以内ぐらいは2投目来たらしっかり取りたいなっていうイメージではありますね。
T2 の場合ロックでも100以上飛ばせるじゃないですか、はい、
そうですね。
でもその距離っていうのは、
うん、
なんとなくこうアプローチ的な感じじゃない、寄せるっていう。
そうだから今も言った通り、うん、ショットをする時ってずっと目標物見てないでしょ。
はいはいはい、目切っちゃった、
目切っちゃうじゃないですか、うん、
はいはい、
だからその 目切らないで投げれる距離っていうのは大前提あるんですよ、
ね、うーん、なるほど、ね、
あの大きなあの 100% 寄せ切れるアプローチ、なんか目を切らなきゃいけない距離っていうのはだんだんブレが出てくるなっていうのは、まあ、アプローチなんですけど、はい、そういうイメージはありますね。
なるほどね、はい、あ、そかそか。じゃあまあ簡単に言うと届く距離みたいなところ。
そうですね、 あんまり長いリスク使わないで届く距離っていうのは、はい、しかも2投目とかアプローチっていうイメージはありますけど、
ね、なるほど、はい、というような感じで。
僕アプローチ結構上手でしょ。
そうですね、まあ全部ね上手っちゃ僕が見れば上手なんですけど
僕多分アプローチはね、
はい、
結構パットが目立つんで、
うんうんうん、
ですけど実はそのパットが入る距離に寄せてるんですよ、
はい、
アプローチを、
僕
あんまりパットの距離レンジが長くないんで、
はい、
その自分のレンジまで持ってくるところまでアプローチでしっかり寄せてるんですよね。
勝てる戦いしかしないみたいなパットで、
そうそうそうそう、
入るパットしかしないアプローチを、ね、あの
そこの秘密に杉渕くんあたりはちょっと気づき出したんですよ
それラジオで言っちゃっていいんですか、その結構な秘密ですけど
僕の秘密にちょっとね、
はい、
気づき出してます。さすがに一緒に投げてるだけのことはあるな
と、ね、ラジオで載せてないことを結構ねいろいろ重要なヒントが
ね
ちょろちょろ言ってますからね、はい、なるほど。じゃあここでですね、
はい、
ちょっとあの2年前の、
はい、
僕たちだけね、
はい、
あの2年前のちょっとアプローチ論ちょっと僕たち聞いてみたいと思います。
はい、
ってことで皆さんはまああの過去の、ね、配信聞きたいんですけど、
アップデートしてるじゃないです
か。してますね。同じことを言うかなと思ったら、まあ、普遍的な、まあ、変わらない点ともあるんですけども、喋、うんうん、ってること結構違いますね。
やっぱりね2年間で年を取りました、
ええ、そっち幅が広がった
アップデートしてるんですよ、やっぱりねまずね、
うん、
デシャリが上手くなった
そ音が良くなりました
、ね、そうですね
2年前より
硬かったですね2年前のシャビがね、
はい、なるほど。
あのなんとか先輩みたいな、
ね、なんだっけロペ
ロペなんとかウサギロペ ね、はい、
ですね。そんな感じでだいぶでもちょっとねいろいろ言ってることは同じかもしれないけど、
うん、
違う角度からもいろいろ、
そうですね、
はい、なのでもし聞いてない方がいたら2年前の、
17回
ですかね、11月17日のアプローチのぜひ聞いていただいて、
はい、その今回聞けば十分ですよ
なるほど、過去はもういらないと。
あでもそうか、その変化をね、
そうですね、
僕のアップデート具合をね、
はい、そうそう、知りたい場合はぜひ。
今もっとないですよ、今2週間に1回アップデートしてます
かそれはねということで皆さん楽しめたでしょうか、
はい、
アプローチのアプローチの、まあ、今回のタイトルねまた後で決めますが、
そうです
ね、はい、
まあ、アプローチ大事ですよ。
そうですね、はい、というようなお話でした、う
ん、はい、
はい、久しぶりの、がっちりした技術論、
いいです ね、
はい、昔は2年前喋りたがらなかったみたいですけどね。
ああ、そう、そんな感じでしたね、
や
っぱりね、
はい、
まだまだ子供だったんですよ
大きくなったなと、はい、ということで、今回は
今何でも喋っちゃうから
そうですね、はい、たまにはちょっとキュッとしてもいいかなと思います、
はい、
はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
はい、
はい、
今週もこの時間がやってきてしまいました。
ん
私たちマイ工場をしなければこのコーナーの説明がちょっとあの、ね、
うん、
皆様に伝わらないかなというコーナーがやってまいりました。
え、あ、なんですか。
恋愛マスターのコーナーでございます、はい、期待していた方も結構ね、
第2回があるんですか。
第2回が実はあの皆様いろいろ聞きたい聞きたいっていう声が結構ありましてね、ということであ の例の
でここから KSS にバトンタッチして、
ね、
責任はね、
はい、ということであの苦情問い合わせは KSS の方に、
そうですか、
はい、ということでよろしいでしょうか。
あるんですか、
はい、第2回が、もしかしたら楽しみにしてる方もいらっしゃるかもしれないこのコーナー、
はい、
はい、では行きましょうか。じゃあ Q をお願いします。
彼行きなっていうやつですよね、
はい、
はい、じゃあ、うん、行きましょう、はい、どうぞ。
福原由紀のいい恋愛しよう。
このコーナーはディスクゴルフでは日本一になった福原由紀選手が恋愛でも日本一を目指すコーナーです。
初デートを語って
ます。いいですね、わかります。初デート、いや、いい思いですね。懐かしいです。本当もう古い過去なんですけど、はい、あの当時ね、まだ初々しかった私は。
何歳ぐらいですか。
あ、そうですね、14歳かな。
14歳
あ、でもデートって言ったらあのいくらでも今まで男の人とはしてたんです、ね、でもあの、ま、好きな人あのそうです当たり前じゃないですか、もう付き合ってる人っていうのは14歳ですかね。
じゃあそうです、ね、この間第1回かなんかの話で、はいはいはい、小学生6年生でその次の
そうですね、そうその次も常にデートは繰り返してたんですけど、まあ、まあ、そうまくいかなかったら3番目だったのね、3番目だったので、次はちょっと1番の男とね、
中学2年
生たわけですよ。中学2年生あの日夏休みでした。
江頭並みに動いてます
ちょっとステージしますステージします。このお前残念ですね、本当これが伝わらないのが残念ですけど、あのですね14歳の頃ですね、あの当時はまだちょっと私何も男の人と知らなかったので、はい、もうどうしていいかわからない。
レアマスター
でそうなん全然ですね、まあ、あのレアマスターでもこういう時期があるっていうのは皆さんにお伝えしておこうかなっていう、そですよね、そう最初は、ね、なかなか難しい、はい、そうなんです、あるんです。でその時にやっぱ14歳の時まだ何も知らない、はい、あの男というのも知らないわけですね、はい、であのデートをしよう、うん、えデートどうしようどうしようってなるわけですよ。まず格好からね、うん、入らなきゃいけないと思って、うん、私は何を思ったか、はい、肌を出そうとしたんです。
ここでもまだも
うやはりみんなやはり肌
14歳でも肌を
出
そう、今でも変わ
らない
です
ね、なんか思い出すと肌を出すん
です。そうですね、思い出すとなぜか肌を出す。でその時はもうすごくこんな肌を露出するような格好で行ったんですね。そしたらすごくそれをあの彼は今日の格好いいね、素敵ね、私のこと分かってくれる、あこういう人いいなと思ったんです。でその時に、ま、あいや付き合ってたんですけど、付き合ってまた初々しくて初デート、初デートですね、はいはい、でその時行ったのが美術館だったんですね。交渉ほんと素敵、なんで美術館かって、はい、あの宿題だったからですそう、宿題だったんですね。でもデートにすると宿題がこんな楽しいもんだっていう、
なるほど、
やっぱ ね、そう、何にも全てが変わるわけですよ。宿題がこんな素敵な輝くものになる14歳の夏、それに気づいたんです私。もういいデートでしたね。でも残念ながらなぜかそこにはあの友達がいたっていうあのこれデートだったのかっていう、まあ初デートでしたね。残念でした、残念でした。マスター、まあマスターはね、今週も恋愛マスターでもデートはこんなもんだっていうことをちょっとまずお伝えしようかなっていう、そうそう、そんなもんですよねっていうことをお伝えしたかったので今日の
テーマでした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました
。
お話でTSS Radio、 今回のテーマはアプローチ論リターンズというテーマでお送りしました。
なんかもね、変なの聞いたらアプローチ論喋ってたことも忘れちゃいましたせっかくいい話したのに。
いやせっかくねえ、もう、はい、まあでも皆様のこれがねちょっと心に潤いを与えればいいかなと思いまして、
はい
はい、
アプローチ頑張りましょう。
はい、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのコメントをお待ちしております。
はい、
iTunes のポッドキャストのコメント欄、
はい、
シーサーブログのコメント欄、
はい、
Facebook のコメント欄、はい、いずれでも構いません、はい、ぜひ一言でもよろしくお願いします。
皆様のコメントがこの番組を作っていきます、
はい、
ぜひ一緒に番組作りしませんか。
はい、 あとですね一つ、はい、この番組、東京スタイリッシュスポーツレディオですが、
はい、
ポッドキャストの方で、カタカナでディスクゴルフと入力してもあの検索引っかかるようになりましたので、
お
ぜひそれで検索、
出世じゃないですか、ね、
はい、いつの間にかそうなっております。
やっぱりリスナーも500人を超えて昨今、
うん、
いいんじゃない？
そうですね、はい。はい、よろしくお願いいたします、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りしました。それではまた来週。
さよなら。
さよなら。